マジでこの間久しぶりにブランコに乗りました。というか乗りましたの前に乗ろうとした瞬間、持ち手ありますよね。チェーンみたいな。あれが、ものすごい静電気を発しまして、もう、それはもう一瞬のけぞっちゃうぐらい、ブランコからのお前乗るなっていうね、メッセージが、すごかったです。まあ乗ったんですけど、童心忘るべからずっていう言葉ありますよね。その童心忘るべからずの精神ってやっぱ大事だと思ってて、ブランコに揺られながら少し考え事をしてたんですが、こう、揺られながら心は固まっていくみたいな。まあ、静電気にビビってた人間が言うようなセリフじゃないんですけど まあ、なんか、ちょっと、いい時間でした。12月2週目突入ですね。いやー、今年も、まとめ感が日に日に強まっておりますね。僕、松本翔太郎から、皆さんに、今年最後に感謝と今後のことなんかを、まあ今月どこかでお話できたらなと思っております。ぜひ SNS 等をチェックしてみてください。今日は12月8日の月曜日。今週も花丸トークスタートです。松本翔太郎の花丸トーク。略して花トー。この番組は僕松本翔太郎が誰かを勝手に褒めるポッドキャスト。気になるニュースをピックアップし、素敵な方に花丸をお送りします。はい、ということで始まりました。今週も前回12月1日配信分についての感想コーナーからやっていきます。こちらは X ハッシュタグ花党で投稿していただいたものからご紹介しております。今週ご紹介するのはべっこさんからの感想です。読みましょう。ブックサンタ、子どもたちだけでなく書店への応援にもなる素晴らしいプロジェクトだと思ってました。今年は参加してみようかな、という感想です。ブックサンタ、先週番組の中で取り上げたんですが、いいですよね。子供たちにも書店にもプラスになる。先週の番組の中では運営の大変さという部分にも触れはしたんですが、こういうね、みんな笑顔になるものっていうのは応援したいし、まず知ることだったりアクションもできる範囲で関わっていけたらなって思います。ということで感想をありがとうございます。それでは本日最初のニュースをご紹介しましょう。東大新聞オンラインより、花がアリの匂いを擬態、世界初の発見。ニュースの概要を読みます。東京大学の望月光助教らの研究で、日本固有のタチガシワの花がアリの匂いに似た成分を放つアリ擬態花であることが世界で初めて明らかになりました。研究によってタチガシワの花がアリを狙うキモグリバエを匂いで誘い寄せ、草粉を手伝わせていることが分かったということです。花から検出された26種の匂い成分のうち、特に5つの成分が誘引に重要な働きをしており、組み合わせによって初めて効果を持つということが実験で確認されています。以上です。このニュースについてもっと詳しく知りたい方は東大新聞オンライン12月7日の記事をご覧ください。ということで、東大の最新研究ですって。 見ていきましょう。タチガシワという植物が世界で初めてアリの匂いを擬態する花、真似するってことですよね、擬態化であることが証明されたというニュースです。まずびっくりなのはその擬態の緻密さです。タチガシワの花なんですが、どうやらただアリの匂いを真似してるわけではないということです。彼らがターゲットにした送粉者、粉を送ると書いて送粉者と言いますが、キモグリバエという、ハエをターゲットにしたということなんですけど、そのキモグリバエというのはですね、アリの体液を吸うのが大好きだということです。なので、タチガシワは、それを利用してキモグリバエが最も寄ってくる匂い、すなわちですね、雲に捕食されている、食べられている時のアリの匂いっていうのをピンポイントで再現してるっていう、ものすごい高等テクニックを使っていたということなんですね。で、その匂いの正体というのが単体で発するものではなく、成分を組み合わせて作っているというのもびっくりなポイントです。まあ、自分に有利にハエを動かすために植物である花が匂いでハエをコントロールしてたっていう、なんていうかタチガシはものすごい作詞だと思いませんか。こちらはですね、世界初の大発見ということですが、この偉業のきっかけっていうのがまたすごいんですよね。そのきっかけはですね、研究者さんが小石川植物園でハエが花に群がっている様子を見たっていう、そのね、すごい基本的な観察からスタートしてるということです。多分ね、それってこれまで見過ごされてきたもの、それを直感的なところからスタートして、でそこから150時間にわたって研究をして、最終的にこの秘密にたどり着いたということで、すごくないですか。でこのアリ擬態化の発見ですが、僕たちの身の回りにある自然界、まだまだ解明されてないものが無数に眠ってるっていうことを教えてくれてますよね。自然を観察し続けることの価値、そして基本的な日常の中に大事なものがあるかもしれないっていう学び、まだまだこの世界にはものすごい数のミステリーが残されてるんだなって改めて感じたニュースでした。それでは参りましょう。世界初のアリ擬態化を明らかにしてくれた東京大学大学院理学研究科附属植物園の望月光助教に、花丸。次のニュースです。毎日新聞より、ノロウイルス人工合成が効率的に、ワクチンや治療薬の開発に期待。ニュースの概要を読みます。大阪大学の研究チームがゼブラフィッシュの受精卵を使って人に感染可能なノロウイルスを人工合成することに世界で初めて成功しました。これまで培養が難しく人工合成法の開発が遅れていた、そんなノロウイルスですが、今回の効果的な方法によって増殖の仕組みの解明やワクチン、治療薬の開発に大きく役立つと期待されています。また遺伝子を操作したウイルスの作成も可能になったということです。以上です。このニュースについてもっと詳しく知りたい方は毎日新聞12月2日のニュースをご覧ください。ということで、ノロウイルス、あれってね、もう感染すると本当にきついですよね。きつい系の症状のオンパレードでね、もう激しく辛いっていう、 まあ、経験のある方も多いのではないでしょうか。だからこそ今回のね、これまた世界初ですね、この大きな研究の前進、それが持つ意味、大変大きいものなのではないでしょうか。ゼブラフィッシュの受精卵を使うっていう、まあ、その発想がもうすごいなぁなんですが、まあどれがね有効かっていうのはまさにやってみなきゃわからないってやつなんでしょうね。今回の成功によってこれまで難しかった研究が一気に進むかもしれない。しかもノロウイルスってみんな知ってるし、もう怖いもの、気をつけたいものだってもうみんな思ってますから、僕みたいな素人目線でも今回の人工合成の成功、一つのブレイクスルーの瞬間が見えた気がして、いや今後本当期待ですよね。ウイルスが人工でできちゃうって考えてみたらすごいですよね。感染力のあるノロウイルスを人工で作るっていう、まあ、すごい厳重な管理が必要なんだろうなって想像がつきます。この大阪大学の研究チームの皆様のように悪いものをやっつけるための研究、これは本当に心から応援したいです。が逆に科学の知識を悪用する人がいるならば、それは本当にやめてほしいですよね。近い将来ノロウイルスで苦しむ人がいなくなる、そんな未来が来るよう研究がさらに進んでいくのを願うばかりです。この冬もやっぱり何と言っても手洗いですかね。まあ、この研究への今後の期待はあれど、まあ、僕たちは僕たちにできる範囲でしっかり気をつけて過ごしていきたいですね。それでは参りましょう。ノロウイルスの世界初の人工合成を成功させた大阪大学小林武史教授に花丸。エンディングのお時間です。松本翔太郎の花丸トーク、今週はいかがだったでしょうか。この番組では皆様からの感想をお待ちしております。ぜひぜひお寄せください。 X ハッシュタグは番組名花丸トークを略して花トー、ひらがなと長い棒でハッシュタグ花トーで投稿してみてください。それでは良い1週間を、そしてまた来週の月曜日に。今週もお聞きいただきありがとうございました。バイバーイ。